イザヤ書の福音第20回、慈しみと平安の予言という主題で、イザヤ書の第54章です。今日の主題には予言という言葉がありますが、漢字で予言は2つありますね。どう違うでしょうか。あらかじめの言葉と、それから預かる言葉。今日の主題は預かる方の予言なんですけれども、一般にはどう理解されているのかなと思って広辞苑を開いてみました。そしたらこのように定義がありました。あらかじめの言葉、予言、未来の物事を推測して言うこととありました。将来このようなことが起こるだろうということですね。なんとかダムスの大予言とかっていうのはありましたね。1999年7月に空から恐怖の大王がやってきて人類は破滅する。じゃあみんな私たち破滅していなくなっていることになるわけなんですけどもね。そんなことは起きなかった。でも騒ぎましたね、確かに。それから占い師の予言もこれですね。あらかじめの言葉、外れたら彼らは何と言いますか。当たるも八卦、当たらぬも八卦というふうに言って責任を回避するわけですね。このあらかじめの言葉、予言というのは、だから人間の言葉なんです。だから起きるかもしれないし、起きないかもしれない。起きなかったらごめんなさいという、そういう無責任な言葉なんですね。それに対して予言というのは預かる言葉です。誰から預かるんでしょうか。もちろん神様からです。それで広辞苑にはこのように書かれていました。神から預けられた言葉、またそれを人々に伝えることとありました。預かる言葉、予言は人間の言葉ではなく神の言葉なんです。だから起きるかもしれないし起きないかもしれないというのはいい加減なものではないんです。必ず成就するという、それが予言、預かる言葉。今日の主題はだから慈しみと平安の予言です。これは必ず起きるんです。そういう言葉が今日の54章に書かれているんですけれども、特に典型的なのは54章の10節だと思うんですね。口語訳ではこのようにあります。山は移り、丘は動いても、我が慈しみはあなたから移ることなく、平安を与える我が契約は動くことがないと、あなたを憐れまれる主は言われる。このことです。我が慈しみはあなたから移らない。必ず平安をもたらすという。この予言、十節は特にこのことをはっきりと神様ご自身がイザヤを通して語っているわけなんですね。54章はどういう時に語られたのかというと、これはやがて起きるバビロン捕囚のことを予言しながら書かれているわけなんです。イザヤ書のこれまでの53章を費やして語られた言葉は、やがてバビロン捕囚が起きるということなんですね。なぜバビロン捕囚を神様が起こすかというと、人々が誠の神を捨てたからです。そしてその結果、バビロニアによってエルサレムは滅ぼされます。陥落します。そしてイスラエルの民はバビロンに捕囚となると。いうことを繰り返し語っているわけなんですけれども、人々は悔い改めなかった。その結果本当にバビロン捕囚が起きたわけです。その捕囚に行った民がどのようなことを言ったのかというとですね、例えばイザヤ書の49章にこういう叫びがあります。主は私を捨て、主は私を忘れられた。それに対して主はこのように答えておられます。女がその血の身子を忘れてその腹の子を憐れまないようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。イザヤ書の49章14節と15節の民と神との対話なんですね。イザヤ書の54章はこれらを受けて大きく2つのことが語られていると思います。それは十節に見たように、慈しみの予言と、それから後半が平安の予言です。最初、慈しみの予言を見ていきたいと思うわけですけれども、 一節から三節に不思議な言葉が書かれているんですね。イザヤ書54章一節から、子を産まなかった馬爪よ、歌え。産みの苦しみをしなかった者よ、声を放って歌い呼ばわれ。夫のない者の子は、嫁いだ者の子よりも多い、と主は言われる。あなたの天幕の場所を広くし、あなたの住まいの幕を張り広げ、惜しむことなく、あなたの綱を長くし、あなたの国を強固にせよ。あなたは右に左に広がり、あなたの子孫は諸々の国を得、荒れ廃れた町々をも住民で満たすからだ。何のことを言っているのかというと、捕囚の民が、主は私を見捨てたという時に、このバビロン捕囚の終わりの時を必ず私は作ると。あなた方は捕囚から解放されるということを、この一節から三節までに例えを使って語っているわけなんですね。この例えについて、実はここのところをパウロがガラテヤ書の中で、自分の手紙の中で引用しているところがあるんです。ガラテヤ書の4章26節と27節で引用している趣旨は、実は初代教会の姿なんです。今から2000年前に誕生した初代教会は、イエス様が十字架で亡くなって3日目に復活します。でもやがて天に帰るわけですね。その天に帰った後の初代教会の姿はどうだったかというと、非常に小さいんです。そしてもう主がおられないわけですよ。この地上に私たちだけが残された、そういうふうな非常に心細い思いがしていたわけです。でも50日経って、聖霊降臨があるわけですね。これが50節ペンテコステなわけなんですけれども、それで大きな喜びに包まれるわけなんですが、それまでは本当に心細い状態でした。また初代教会は多くの迫害にあっているわけなんですね。それでパウロはガラテヤ書の15章5節と6節で、この弱く小さな初代教会の状況、しかし主はその民を大きくしてくださると言っているのが、この54章の一節から三節の箇所なんだということを言ってるわけですね。ですから、捕囚のイスラエルへの主なる神のこの確約は、実は初代教会にとっても、今は数少なく惨めであっても、やがて大きなうねりとなって世界中にキリストの福音が述べ伝えられるということを、この例えを使って言っているというわけなんですね。そしてこの二節と三節なんですけども、ここは非常に有名なところなんだそうです。なぜかというと、ここから現代宣教が始まっているということなんですね。で、仲介書にこのような説明があったんです。イザヤ書54章2節3節は、近代プロテスタント宣教史の最初の1ページに書き込まれている御言葉である。どういうことだろうか。1792年5月、イギリスのノッティンガムで開かれたノーザンプトンバプテスト連合の会合で、ウィリアム・ケアリーはこの御言葉を引用しつつ、このように叫んだというんです。神から大いなることを期待せよ。神のために大いなることを試みよ。と叫んで、彼自らインド宣教にその一生涯を捧げたのであったという説明があったんです。あなたの天幕の場所を広くし、あなたの住まいの幕を張り広げ、惜しむことなくあなたの綱を長くし、あなたの杭を強固にせよ。あなたは右に左に広がり、あなたの子孫は諸々の国を得、荒れ廃れた町々をも住民で満たすからだ。この言葉を引用して、彼はインド宣教を神様から示されたというわけなんですね。ウィリアム・ケアリーという人の名前、時々私も聞いていましたけども、どういう人物なんだろうということで、今回、ちょっと調べてみました。そうしたところですね、ディボーションで幸いな人をずっと読んでいるんですけれども、今から7年ほど前から、時々ウィリアム・ケアリーっていうのが出てきたんです。で、それを集めたところ、5回ぐらいですね、ウィリアム・ケアリーの彼について語っているところがあったので、それを全部集めて、今回、修法のコラムのところにまとめてみました。インドに宣教したウィリアム・ケアリー、最初のところちょっとご覧ください。ウィリアム・ケアリー、この人は靴職人だそうですよ。クリスチャンでですね、でこの人は現代宣教の父と呼ばれるようになったというわけなんです。なぜなんだろうか。 2行目からご覧ください。靴屋を営みながらヘブル語ギリシャ語などを学び習得しました。彼は大きな世界地図を買ってきて仕事場の壁に貼り付け、各国の事情や統計などを調べては地図に書き込んでいました。熱心に聖書研究を行い、宣教地に関する数多くの資料を調べているうちに、世界中から福音の借り入れをすることは教会の責任であると確信しました。そして教会の長老会に行って、私をインドに派遣してくださいというふうに言ったというんです。長老会の人たちは非常に返事が冷たかったというんです。ウィリアム、君は靴屋の仕事に精を出しなさい。神がインドや他の国々の人たちの救いを願われるとしても、君の助けを必要とはなさらないのだ。と言ってですね、その頃、インドに行くとか、外国の未伝地に行くとかっていうことは、人々はあまり考えなかった。外国宣教ということを考えなかったというわけなんですね。ところが、むしろこの言葉が彼を勇気づけてるわけなんですね。彼は諦めず、むしろケアリーの伝道への確信はさらに強まり、ついに1793年、異教徒への福音宣教バプテスト会の最初の宣教師としてインドに派遣されたのですと。そういう人物なんだそうです。ただ、派遣されたインドでは、本当に大変なことがあったというんですね。家族は病気になるし、それから奥さんは精神を病んでしまうというふうなことでですね。でも、ケアリーは偉大なことを神から期待し、偉大なことを神のために試みよう。バプテストの大会で宣言したその思いをさらに持ち続けてですね、粘り強く宣教活動を続けたというわけなんです。その中で今度は火災にも遭うんですね。それでようやく翻訳した10の言葉。インドにはいろんな部族がいますから、聖書を翻訳を作ったそうなんですけども、そのうちの10個をですね、火事で焼いてしまったというわけなんです。それから機械も全部ダメになってですね、もう本当に悲嘆の中にいたと思うんですけども、太字で書いたところをご覧ください。ケアリーはこのように言っているんですね。これはあまりにも大きな打撃で、これから長い間、聖書印刷はできず、この状況を簡単に乗り越えることは難しいだろう。しかし神様は必ず、これらすべての苦しい出来事を働かせて、私たちに大きな益をもたらしてくださるはずだ。と彼はさらに励んで、もっと多くの言葉を学んで、聖書翻訳に努めた結果、なんと、35の言語に聖書を翻訳し、5つの言語の文法書、2つの言語の辞典を発行したというわけなんですね。それで41年間インドに滞在して、そのような様々な成果を収めたと。彼の母姫はこうであったと言っています。ウィリアム・ケアリー、1761年に生まれ、罪深く弱い虫けらのように能力のない私は、あなたの憐れみの御手にすがって眠りますと書かれているそうなんです。私も進学校で何人かのインドからの学生に会いました。とても優秀なんですよ。そして熱心にこれからインドに帰って宣教するんだと言ってましたけども、私が寮には4年間いたんですけども、その2年間インドから来た学生と同じ部屋になったんですね。その他にもインドからも学生が来ていました。なんと、現代のインドのクリスチャンの数はですね、2800万人いるそうです。ちなみに、日本でクリスチャンは何人いるかご存知ですか？いろんなところ全部集めて、カトリックもプロテスタントも全部集めて、100万人にならないんです。それが、インドではなんと2800万人。人口の何パーセントだと思いますか？日本ではね、1% にならないんですけどね。でもインドはね、今世界で一番人口が多いんです。14億7千万人ということで、インドでは 2.8% にとどまるそうなんですけども、それでも2800万人なんですね。ウィリアム・ケアリーが、いろんな部族の人たちが自分たちの言葉で読めるようにしたというのが、大きな働きだったということが言えるわけなんですね。さて、これが前半の慈しみの予言です。後半の平安の予言というのが11節から17節までなんですけれども、ここに3つの祝福が語られているということができます。第1は、 物質的な祝福。第2は信仰を回復した人々への祝福。それから第3は全ての危険から守ってくださる。そして平安を私たちに与えるという3つの祝福です。11節12節にこのように書かれています。ここでは宝石の例えが語られているんですね。苦しみを受け、嵐にもてあそばれ、慰めを得ない者よ。見よ、私はアンチモニーであなたの石を据え、サファイアであなたの元いを置き、メノーであなたの先頭を作り、紅玉であなたの門を作り、あなたの城壁をことごとく宝石で作る。ここで宝石の例えが語られていますけれども、実際にはこのような宝石は使われていませんけれども、このことが描かれているのは黙示録の方なんですが、でもそのように宝石という例えを使って何を表しているのか。あなた方は私にとって宝石の存在だ。大切な存在だということを表しているんですね。そしてやがてバビロン捕囚から帰ってきた人々は神殿を建てるんです。エルサレムを再建するんです。この予言は実現するわけなんです。それから13節と14節、このように書かれています。あなたの子らは皆、主に教えを受け、あなたの子らは大いに栄え。あなた方の子供たちは今はもう惨めに見えるかもしれない。しかし、あなたの子たちは栄えると祝福しているわけなんですね。それから15節から17節で、すべての危険から私は守るということを言っています。15節、たとえ争いを起こす者があっても、私によるのではない。すべてあなたと争う者は、あなたのゆえに倒れる。この口語訳の私によるのではないというのは、他の訳では、私によらずには何事をも成し得ないということです。神様がすべてをご存知であって、あなたを守るとおっしゃっているわけなんですね。そして武器も職人も私が創造したものだ。あなたが訴えられても、主なる私があなたを守ると確約してくださっているわけです。この平安の予言、慈しみの予言がこの54章に散りばめられているわけなんですね。私はここを読んで、実はね、54章の一節にちょっと引っかかりを覚えたんです。子を産まなかった馬爪よ、歌え。産みの苦しみをしなかった者よ、声を放って歌い呼ばわれ。ここがちょっと引っかかったんです。私たちも子供を授かっていないわけなんですけどね。でも神様は本当に素晴らしいことをしてくださるな、ということを改めて思うんです。前回のところで、朝日が丘新街道が与えられた時に神様からたくさんの言葉をいただいたということをお話ししました。ハガイ書からは今の状態は無に等しいじゃないかというふうに言われたということをお話ししましたね。そしてゼカリア書で遠いところのものが来てあなた方を助けると。本当にこの新街道が与えられたわけです。もういくつかはあったんですけど、もう一つがですね、ゼカリア書の8章4節から6節というところが私の聖書に書いてあります。朝日が丘新街道が与えられた時の御言葉というふうにメモしてあるんですけどね。このようにあります。ゼカリア書8章4節。万軍の主はこう仰せられる。エルサレムの街路には再び老いた男、老いた女が座するようになる。皆、年寄りの人々で、おのおの杖を手に持つ。また、その町の街路には男の子、女の子が道、街路に遊び戯れる。万軍の主はこう仰せられる。その目にはたとえ、この民の残れる者の目に不思議なことであっても、それは私の目にも不思議なことであろうかと、万軍の主は言われる。この御言葉を与えられて私たちは朝日が丘、新街道のところに移ったんですけれども、いかがですか、このところ。再び老いた男、老いた女が、おのおの杖を手に持って、実は、家内も今、ウォーキングスティックを使っているわけですね。私も左足をちょっと捻挫しまして、しばらくウォーキングスティックのお世話になりました。老いた男、女が杖を手に持って、バッチリ当たっている。それだけじゃないですね。ガイドには男の子、女の子が道で報告いたします。キャンディーミニストリーが神様から与えられて、ちょっと興味を持ったので、私日録につけておいたんですが、こういう結果になったんです。2月に子供たちが15人来ました。雨ください。で、 最初は飴だけあげてたんですよね。でも飴だけじゃつまらないから、御言葉カードやって。読んだら飴もう一個。もしかして覚えたらもう一個っていうふうに。だから合計で4個もらえるキャンディーミニストリーとしたわけです。でもね、中にはカードを ABC 公園に捨てる子もいるわけ、いるという子供たちが言うんですね。だから、捨てられないように、10枚集めたら宝石箱をあげましょう。100均で買ってきた宝石箱なんですけど、それに家内がですね、お菓子袋もね、つけてくれたんですよ。ちゃんと集めるようになったんですね。で、2月には15人の子供が来ました。3月には29人が来ました。4月には何人来たと思いますか ?48 人来たんですよ。15、29、48。で、私たちが出かけてる時にもね、来てるんですね、子供たちが。ただ私たちがいなかったので、飴はもらえないんだけども。すごいですよ。ガイドには男の子、女の子が満ちる。本当だ。私たちは子供を授かっていないので、孫の可愛さっても知らないんですけども、可愛いです。飴くださいって来て、で、御言葉を読む。読んでくれる。私も御言葉によって信仰を持ったので、幼い時にね、御言葉がしっかり伝えられたらなと。思ってたんですが、神様はこういう風な方法を使って、子供たちの心に神の言葉の種まきをしてくださって、嬉しいなぁと。本当にね、感謝です。だから、今の状態がどうかということが問題じゃないんです。神様は必ず私たちに、この慈しみの神が、平安と喜びの御言葉を送ってくださるんです。そしてこの神の言葉は予言です。必ず成就するんです。その御言葉が今日の中では特にイザヤ書の54章10節の言葉だと思うんですね。その御言葉をもって結びたいと思います。山は移り、丘は動いても、我が慈しみはあなたから移ることなく、平安を与える我が契約は動くことがない。あなたを憐れまれる主は言われる。主が言ったことは必ず成就するんです。感謝してお祈りいたします。天の支配神様、私たちの困難な現実は容易に解決せず、絶望的な思いになることもあります。しかしあなたの慈しみは変わることなく、必ず解決の道を備えてくださることを信じます。御言葉を信じて、あなたの時を待ち望みます。どうぞ、ご栄光を仰がせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
たとえ地は変わり、山は浮かばらど、中に移る。Oh